賢い患者になろう。
こんにちは。賢い患者になろう、パーソナリティ、認定 NPO 法人支え合い医療人権センターコムル理事長の山口育子です。
こんにちは。進行を務めますフリーアナウンサーの町亜生です。この番組は賢い患者になろうをテーマに、患者を取り巻く事例を紹介しながら問題のポイントと考え方をお伝えしていきます。電話相談を日常の活動の柱に、医療現場により良いコミュニケーションを築く活動をしているコムルで理事長を務める山口さんとともに、どんな方にもいざという時に役立つ情報をお届けしてまいります。今日は来月から変わる生活習慣病の医療費、3つの生活習慣病が特定疾患から除外されると題してお話しいただきます。山口さん、生活習慣病、今高齢化も進んでますので、かかって診断されてる人多いですよね。
そうですよね、うん、1月にも慢性疾患の医療費っていうテーマでお話ししたと思うんですけれども、特に来月から診療報酬の改定の変わるっていうことが始まりますので、今日はそのことをちょっとお伝えしたいなと思っています。
はい、わかりました。よろしくお願いします。皆さんどうぞ最後までお聞き逃しのないようにお願いします。この番組は健康保険組合連合会健保連の提供でお送りします。
健保連からのお願いです。健保組合に加入する企業や事業所の皆様、健保組合に提出する届出にマイナンバーを記載していますが、新たに従業員を採用した場合、本人家族を健保組合に加入する際に必要な届出にはマイナンバーの記載が義務付けられています。また採用した日から5日以内にマイナンバーを記載した届出を健保組合へ提出する必要があります。届出が遅れると、マイナンバーカードで医療機関を受診した際に資格を確認できない場合があります。マイナンバーの記載のご協力をお願いします。健保連からのお願いでした。
賢い患者になろう、みんなの相談室。こんにちは。番組パーソナリティの山口育子です。
こんにちは。進行の町亜生です。このコーナーでは健康保険組合連合会健保連のサイトの健康コラム、賢い患者になろう、患者の悩み相談室と連動して、コムルに寄せられた電話医療相談をもとに、問題のポイントと賢い患者の考え方をご紹介していきます。今日のテーマは6月から変わる生活習慣病の医療費です。3つの生活習慣病が特定疾患から除外されるです。生活習慣病というのは、日頃の食事や運動、飲酒などの生活習慣が深く関係して、それらが病気の要因となる疾患の総称です。で、中でもこの今回除外される3つというのは、高血圧症、あと糖尿病、脂質異常症になるんですが、これもう本当に身近でもね、糖尿病の人とか、高血圧の人ってやっぱり少なくないですけれども、関係する人多いと思います。で、この生活習慣病向けの診療報酬整理再編する2024年度の診療報酬改定が4月に行われて、6月に施行されます。山口さん、今回の診療報酬の改定の中で、最も注目されているのが、この3つの生活習慣病が特定疾患療養管理料の、算定対象から外されることだと思いますが、どうでしょう。
そうなんですよね。ただその前に、じゃあちょっと今どうなっているのかっていうことを、ちょっと復習するところから始めたいと思います。まず、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、このどれかの病気が、持ってらっしゃる方、複数あるかもしれないんですけれども、どれかが主たる病名っていうことで、主に、その3つの病気を持っている人の場合は、診療所、クリニックとも言いますけれども、あるいは、入院ベッドが200床未満のですね、病院にかかると、生活習慣病管理料か特定疾患療養管理料というものが今は請求されます。これどちらかで両方請求されることはないんですね、で、脂質異常症、高血圧症、糖尿病の場合は、生活習慣病管理料はその3つだけなんですけれども、特定疾患療養管理料っていうのは、いわゆる慢性疾患、胃炎だったり喘息だったり、いわゆる慢性疾患が対象になっているんです。で、生活習慣病管理料というものを請求している場合は、 月1回請求されることになっていまして、これ実は点数が初めて出てきてから2022年、今から2年前の3月まではこの生活習慣病管理料の中に検査の費用から薬の投薬の費用、そして注射の費用っていうのが全部まとまって、はい、これ包括っていうんですけれども、うん、全部まとめて請求されている点数でした。それが2年前の診療報酬の改定で、2022年の4月からは薬に関する内容は外されたんですね、うん、
はい、
だから薬がもし院外処方で出されていると処方箋料っていうものが請求されたり、うん、はい、あるいは院内処方、診療所とか病院の中で薬が渡されるような場合は処方料とか調剤料とかっていうものは別途請求されるっていうことに、なっていたんですね、
はい、
でその生活習慣病管理料の点数っていうのがですね、はい、支出異常症、あ、これ難しい言葉ですけど昔の高脂血症です、うん、はい、が570点から高血圧症が620点で糖尿病が720点という点数で結構高い点数なんですよね、
は
い、
そうですね、
で、療養計画書っていう、まあ、お医者さんからのアドバイスみたいなものがですね、うん、医師から患者さんに渡されるというような点数です、はい、うん、で一方の特定疾患療養管理料、さっき申し上げたいわゆる慢性疾患の患者さんを見た時のもので、はい、対象となるのは同じなんです。診療所と200床未満の病院が対象なんですね、はい、ただ規模によって点数が異なっていまして、診療所の場合は225点、100床未満っていう小さな病院は147点、はい、から100床以上200床未満の病院が87点という点数になってまして、これが月2回まで請求可能っていうことになってるんですね。で、もし特定疾患療養管理料を請求している患者さんに薬を処方すると、ちょっと難しいですけれど、はい、特定疾患処方管理加算という加算も請求できるようになってるんです、
はい、
で、この脂質異常症あるいは高血圧症糖尿病の方が、医療機関にまあ、受診した時に私は特定疾患療養管理料がいいですとか、私生活習慣病管理料にしてくださいっていうようなことを患者さん側からは頼めないんですよ。
なるほど。選択権は病院側に、医療機関側にあるってことなんですね。
そうなんです、はい、
しかもこの今生活習慣管理料とあと特定疾患療養管理料って一般の患者さんにはなかなか分かりづらいですね。
そうなんですよね、うん、で、どっちを請求してるかはどうやって見分けたらいいんですかって言われるんですけど、はい、僕電話して、はい、私はこういう病気なんですけど、そちらではどういう管理料請求されているんですかって聞くしかないっていうのが今までだったんですね、うん、
はい、
で、ところがですね、今年度2024年度の診療報酬改定で見直しが起こりまして、はい、まあこれ実際に見直した内容で請求されるようになるのが6月以降ということなんですけれども、はい、診療所と200床未満の病院で脂質異常症と高血圧症、糖尿病、さっきから言っている3つの生活習慣病ですけれども、その患者さんを見るともう特定疾患療養管理料は対象じゃないということで、特定疾患療養管理料は請求できなくなったんですね、
はい、
ですのでこの3つの生活習慣病の方が診療所と200床未満の病院に、受診すると、はい、一律生活習慣病管理料ということになったんですが、はい、今までだったらそれぞれの病気に点数がもう決まっていたんですけれども、今回は生活習慣病管理料が1と2に分かれたんです。
なるほど、はい、
で1っていうのは何かっていうと、今まで通り検査とか注射の費用がまとめられて包括されているんですね、はいはい、で、今までが脂質異常症570点だったんですけれども、6月以降は脂質異常症は610点、うん、ちょっと高くなります、
はい、
で高血圧症の場合は今まで620点だったのが660点、
はい、
糖尿病が、720点だったのが760点という点数になるんですね、
はい、
ところがやっぱりこれちょっと高い点数ですし、
そうです、それぞれ40点高くなっているということですね、
はい、でもこの脂質異常症とか高血圧症とか糖尿病の人がみんながみんな 検査とか注射を受けてるわけじゃないですよね。
行くたんびには必要ない人もいますよね。
そうなんですよね、はい、だとしたらそういう患者さんにこの高い点数って請求しにくいですよね、はい、でもこれしか請求できなくなるわけですよね、うん、っていうことになったので、生活習慣病管理料2っていうのが新たに作られまして、はい、これはどの、3つの病気とも全部一律の333点っていうような検査をしない注射をしない場合の点数っていうのが新たに作られたっていうことなんです、
うん、なるほど。
で、生活習慣病管理料を請求している患者さんには、最新料に加算がつく外来管理加算っていうのがあるんですけども、これも請求できないっていうことになったんですね、うん、
はい、
で1と2があるんですけども、例えば1を請求している患者さんに6ヶ月以内に2に変える、あるいは逆に2を請求している患者さんに6ヶ月以内に1に変えるっていうのはできないというようなことになっています、
うんうん、なるほど、まあ、あの患者さんからして、ね、あのすると特定疾患療養管理料からは外れて、まあ、分かりやすくなったような気もするんですけれども、でもこれあの医療機関側からはやはりかなり大きな変化になるんでしょうか。やっぱりクリニックとかだと、まあ、かかりつけ医的な存在の、まあ、先生たちかと思うんですけれども、
まあ、あの今まで出てきたお医者さん側の話としては、はい、やっぱり一律検査をしない患者さんにまでこの点数は請求しにくかったっていうことはあったみたいなので、うん、はい、検査をしない場合の低い点数ができたっていうことは、うん、まあ、患者さんにも請求しやすくなるかなっていうことはあると思うんですけども、うん、はい、まあ、私から見た時に、ちょっとポイントかなと思ってることがありまして、はい、まあ、いろいろとこの生活習慣病管理料を請求するための条件があるんですけれど、はい、その中にですね、糖尿病の患者さんの場合は歯科を受診するように勧めなさいということが要件に入ってるんですよ、う
ん、なんで歯科なんですか。
あの歯周病ってありますよね、はい、糖尿病と歯周病の関係はすごく、うん、あの関係が深いって言われていまして、うん、はい、糖尿病の患者さんは歯周病になりやすい、で、あるいは歯周病の治療をちゃんとすると血糖値が下がるっていうこともあるらしいんですね、うん、
はい、
ですので、まあ、生活習慣病にしっかり対応しましょうっていうような、こともこの点数の中には意味が込められているのかなというふうに思いました、うん、
なるほどね。まあ、もともとでもこの生活習慣病というのは、うん、となかなか薬だけで治るものではなくて、生活習慣をちゃんと見直すことが大前提 で、
そうなんです、ね、
やっぱり検査とかやってると思うので、そういう意味では医師とのやっぱり、まあ、そういう意味ではあのちゃんと密にコミュニケーションを取ってやるということが大事なので、はい、そういう意味ではかかりつけ医との関係も、ね、ちゃんと見直すみたいな、あのなるんでしょうかね。
かかりつけ医との関係だけではなくてですね、はい、あの生活習慣病管理料は2年前から医師だけではなくて、うん、看護師とか薬剤師とか、うん、その、他の医療スタッフと共同でですね、あるいはまあ他のスタッフ、栄養士さんとかですね、はい、そういう方たちが一緒になって患者さんと向き合いましょうっていうようなことも、あの認められるようになっているので、はい、まあ、もちろんかかりつけ医にしっかりと生活習慣病を見てもらうっていうこともそうなんですけど、うん、生活上のアドバイスとかですね、うん、そういったことも一緒に受けられるような点数にしていこうっていう方向性は2年前から見えてきたところなんですよ、
うん、なるほどね。だからそういう意味ではあの病院、まあ、先生にお任せではなくて、やっぱり医の他職種と連携しながら、まあ、その中に、まあ、患者さんもチームで入ってやるという、でもこれから本当にこの生活習慣病3つの人たち、やっぱり減ることは残念ながらないのかなと思いますので、
やっぱり高齢者が増えてくると、はい、複数の慢性疾患を持つ方増えてきますよね、
はい、
だからやっぱりお医者さん任せではなくて、うん、自分はどんな努力をすればいいのかとか、はい、食事何を気をつければいいのかとか、はい、そんなことをお医者さんだけではなくて栄養士さん、うん、看護師さん、薬剤師さん、そういういろんな職種の力を借りて、はい、まあ、生活習慣を見直しながら病気がこれ以上進まないようにしていこうというような意識を患者が持つことも大事ですよね。
そうですね、はい、やっぱりこれ医療費の増大というのはもうやっぱりこれ日本で大きな問題でもありますので、まあ、そのうちの多くをこの生活習慣病のやっぱり医療費ってあの占めてると思うんですよね。
そうですね、
さっきもちょっとちらっと言ったやっぱりこの生活習慣病の治療とかからあの得られた報酬で、まあ、クリニックとか成り立ってたところは、まあ、経営的にちょっと厳しくなるのかなと思うんですけど、そういうクリニックは
でも、全てがそうではないと思うんですよ、うん、はい、やっぱり特定疾患療養管理料よりは点数は格段高いですよね。
そうですよね。
ただし、はい、特定疾患療養管理料を月2回請求していたようなところは どっちかというと生活習慣病管理料は1回しか請求できなかったので、はい、そこはちょっとバランスがなかなか月単位にすると月1回だったら生活習慣病管理料の方が点数は高いんですけれど月2回になるとそうじゃなくなるっていうところもあるのでまあ全体に見てクリニックによっては違いがあるんじゃないかなとは思います。
ね、まあ、でもこの診療報酬改定って医療を今の現状に合わせるためにこう、ね、改定されているものだと思いますの で、
そうです、ね、
私たち一人一人も診療報酬ってやっぱり本当に難しい。私も今日山口さんから聞いてあなるほどと思ったんですけれども、まあ、分からないからと思わずにちゃんと私たちもやっぱりちょっとずつ勉強していければと思います。
そうですね、まずは領収書と明細書も今出してください、言わなくても出してくださるところあるんですけれど、もし出てなかったら領収書だけではなくて明細書いただけますか、はい、って言って、うん、具体的に何が請求されているのかっていうのは明細書に書いてありますので、はい、自分が払っている医療費の中身に関心を持つっていうこともこれからは大事かなと思いますね。
はい、わかりました。今日とりあえず皆さんは生活習慣病管理料というものがあるということを、はい、知っていただけたらというふうに、はいはい、思います。はい、というわけで6月から変わる生活習慣病の医療費、3つの生活習慣病が特定疾患から除外されると題して山口さんに分かりやすく解説していただきました。これ今回の、ね、大きなポイントだと思います。で、細かい数字などは一度聞くだけでは分かりづらいと思います。健康保険組合連合会健保連のサイトの健康コラム、賢い患者になろう患者の悩み相談室でもご紹介しています。ぜひ放送と合わせてご覧いただければと思います。賢い患者になろうエンディングです。今日は3つの生活習慣病が特定疾患から除外されるという話しましたけれども、これ本当関係する人たくさんいますので、まあ、まずその生活習慣病を持たれている方ぜひ自分でもね、はい、療養管理しっかりしてほしいですね。
そうですね、うん、まあ、医療費の話だったのでちょっと難しい言葉がいっぱい出てきて少し混乱されたかもしれませんけれども、はい、やっぱり大事なことなので少しでも多くの方に知っていただきたい内容かなとは思います。
はい、わかりました。診療報酬に関してはね、この後これからも何度かね取り上げていきたいですね。はい、さあ山口さんからお知らせがあればお願いします。
はい、6月16日、前からもお話したことあるんですけど、コムで大阪で三十数年活動してきて今東京拠点なんですけれども、発祥の地ということで年に4回大阪で大阪患者塾っていうミニセミナーを行っています。で、今回のテーマは、家で死ぬっていうことについて、在宅っていうことを取り上げたいと思っていまして、この賢い患者になろうの来月の、テーマにも少し関係するんですけれども、ドーンセンターっていうところで開催しますので、関西エリアの方、はい、もしよろしかったらご参加いただければと思います。詳しくはコムルのホームページご覧ください。
患者塾のテーマが家で死ぬということなんですけども、はい、来月はこの賢い患者になどのテーマ、人工呼吸器は外せないの、うん、というテーマでお送りしていきたいと、はい、人工呼吸器が必要となるということはやはり終末期
が多いです
よね、ということですね。
結構そういう相談が今増えていますので、はい、そのことをテーマにお話したいと思っています。
はい、さてこの番組賢い患者になろうはラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけます。また番組のポッドキャストは放送の翌日以降に配信予定となっています。ぜひラジコのタイムフリーポッドキャストでも番組をお楽しみください。次回の放送は6月28日夕方5時20分からです。ここまでのお相手は町亜生と
番組パーソナリティの山口育子でした。それではまた来月お会いしましょう。
この番組は健康保険組合連合会健保連の提供でお送りしました。